体のこと教えて。昨日よりも健康に、体の話。日頃から注意しておきましょう。食事中や食事後のむせや咳。むせや咳に注意しましょう。市内にインフルエンザ注意報が発令されていますが、インフルエンザに限らず、寒くなって空気も乾燥しているため、咳をしている人を多く見かけます。今回は、咳は咳でも、食事中や食事後のむせや咳についての話です。誤嚥性肺炎のサインかもしれません。冬になると、肺炎で入院する人が増え、特に高齢者の入院が多くなります。その中には、食事がうまく飲み込めず、食べ物が肺に入ってしまうことで起こる、誤嚥性肺炎にかかる人がいます。誤嚥性肺炎で入院された人や、その周囲の人に話を伺うと、以前から、食事の際にむせていた、食事後の咳が多かった、と話す人が多くいます。このような症状は、誤嚥の重要なサインです。また、ある日突然むせ始める人は少なく、日々の食事で少しずつむせる回数が多くなります。そのため、食事中のむせや食後の咳が当たり前になってしまい、誤嚥性肺炎で入院してから初めて、そういえば、と気づく人が多いのです。日頃から注意しましょう。高齢者が肺炎などで一度入院してしまうと、再び食べられるようになるまでに、かなりの負担や時間がかかります。中には、そのまま食べられなくなってしまう人も少なくありません。そうならないためには、日頃から食事中や食事後にむせ込んだり、咳をしていないか気をつけることが重要です。専門の医師に相談しましょう。食事でむせるようになってきた、食事後に咳が出てきたといった段階で、専門の医師に相談すれば、少しの工夫や簡単な運動でむせや咳を減らすことができ、誤嚥性肺炎を防げるかもしれません。いくつになっても、食事を楽しめるように、普段から気をつけていきたいですね。上野総合市民病院、言語聴覚士、正木健太。問い合わせ、上野総合市民病院、電話、24-1111、ファックス、24-2268。防災ネット、災害伝言ダイヤル171。地震や洪水などの大規模災害発生時には、電話の利用が増大し、電話がつながりにくい状況が起こります。このような場合には、災害用伝言ダイヤルが開設されます。このサービスは、災害時に家族や知人などへの連絡のために、一般電話、公衆電話、携帯電話から活用できます。171に電話をし、利用案内に従って伝言の録音、再生を行ってください。なお、平常時には利用できません。災害伝言ダイヤルの利用方法。録音する場合、1、171を押す。次に案内を聞く。2、1を押す。次に案内を聞く。3、 電話番号を市外局番から押す。例えば、0123-45-6789。次に案内を聞く。4、録音する。録音時間は30秒です。再生する場合、1、171を押す。次に案内を聞く。2、2を押す。次に案内を聞く。3、録音時に押した電話番号を市外局番から押す。例えば、0123-45-6789。次に案内を聞く。4、伝言を聞く。保存期間は48時間です。詳しくは各通信事業者にお問い合わせください。問い合わせ、総合機器管理課、電話 22-9640、ファックス 24-0444。介護相談員だより、これまでの活動を経て、今回は昨年10月から活動を始めた2人の介護相談員に、これまでの活動で感じたことを伺いました。成田相談員、介護相談員って何をする人？と問われることが多く、この事業がまだ社会に馴染んでいないのだと思います。利用者との会話の中で、職員さんにお願いしたいことがあるけど、気を使ってしまい、何も言えなくなるという声をよく聞きます。このような利用者と職員の橋渡しをしていくことの大切さを感じています。五木相談員、様々な介護保健施設を訪問し、介護相談員の重要さを痛感しています。利用者やご家族の話を聞いて、必要なことは施設や市に報告、相談し、少しでも快適な生活をしていただけたらと思っています。高齢化に伴い、相談内容も複雑化することと思いますが、日々自分の役割を意識して活動したいと思います。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話 26-3939、ファックス 26-3950。伊賀線だより、伊賀上の城下町のおひなさん。伊賀鉄道では、伊賀上の城下町のおひなさんの期間中、ギャラリー列車を活用したおひなさん列車を運行します。車内には、市内の幼稚園児が描いたおひなさんの絵を展示しますので、ぜひ、伊賀鉄道にご乗車いただき、ご覧ください。運行期間、2月23日金曜日から3月14日水曜日。運行列車、忍者ラッピング車両、グリーン。なお、運行時刻などは上野市駅、電話 21-3231 にご確認ください。車両の調整などにより、運行できない場合があります。伊賀上の城下町のおひなさんについて、詳しくは12ページをご覧ください。問い合わせ、ギャラリー列車に関すること、交通政策課、電話 22-9663、ファックス、22-9664 9852伊賀上の城下町のおひなさんに関すること、観光戦略課、電話229670、ファックス229695。明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。知っていますか？ブラック差別解消法。人権政策男女共同参画課。皆さんはブラック差別の解消の推進に関する法律、ブラック差別解消法を知っていますか？この法律は国が初めてブラック差別の存在を法律の中に明記し、国としてブラック差別を解決するために、2016年、平成28年、12月16日に施行されました。しかし、市内ではこの法律が施行されてから1年余りの間に、身元調査による婚約破棄や、職場での差別発言など、7件のブラック差別に関わる事件が発生しています。ブラック差別はもうなくなったという発言を聞くことがありますが、差別を見聞きすることは減っても、非差別ブラックに対する差別意識は人々の中に根強く残っています。ブラック差別は結婚や住居など自分に直接関係するとき、非差別部落であるという理由だけで意識的に避けてしまい、表面化してくるのだと思います。市が確認した身元調査による婚約破棄は、親が子供の結婚相手について非差別部落出身者であるかどうか調査したという事件でした。2015年、平成27年に実施した伊賀市民人権問題意識調査でも、4人に1人が身元調査を容認すると回答していましたが、この意識が事実として明らかとなった事件です。この身元調査は、婚約した2人がブラック差別意識により、引き離されたという悲しい結果をもたらしました。何の根拠もないブラック差別により、相手方はもとより自身の大切な子供までも不幸にさせたのです。私はこの事件を通じて、ブラック差別は私たちが生きていく中で不幸な結果を残すものだと改めて感じました。そして、ブラック差別はもうなくなったという認識が誤りであると確信しました。私たちはもう一度、自分の非差別部落に対する差別意識を振り返り、この法律ができた背景を自分のこととして考える必要があるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策、男女共同参画課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinkeno-danjo@city.iga.lg.jp へ。